はい、ということで始まりましたオムラジスタジオです。私オムラジオの革命児青木です。そして
マスクです。
はい、どうも
どうも。
うん、
こんばんは。
お、
こんばんは。
こんばんは。
あれ、たくさんいる
私たちは大勢ですから。
あら、ちょっと怖いですね。
そうですね。
はい、そういうことで、あ、オムラジ、あ、なんかカボちゃんが
カウンターに登って
二足歩行で歩いてます。
うん、
あら、
長靴履いた猫みたい。
本当だね。ということで、最近はいかがでしょうか。
最近はね、
うん、
あの裏の小屋をね、
はい、
なんか綺麗にしましょうかっていう
ね、はいはい、
夢が広がってます
ね。ああ、そうですね、
うん、
裏に小屋なんてあったんですかっていうね、
めっちゃ言われる、
ね、言われたりするけど、
えって、小屋があるでしょって言ったら、えって言われる
ね、
うん、みんな小屋をね、あんまり、まあ そりゃそうだけど、
うん、
認識はしてないんだけど、裏の桜の木の下に小屋があって、
うん、
まあ本当にた、なんかいらないものを満載してるだけの小屋だったんですけど、
うんうんうん、
まあ、あの床の値段変えた時のあのものとかがただ満載にしちゃって、でもまあもったいないし、作りとしてはめちゃくちゃしっかりした作りなので、何か利用したいなっていうことで、じゃあ自分のちょっと絵を描いたりする場所にしたいなっていうので、うん、それを、まあ、あの磯田さんにもね、うん、話したら手伝いますよって言ってくださったんで、
うんうん、じゃあ、そうですね、うん、まあね、以前にあの鴻島さんにも相談してて、ね、でまあとりあえず小屋 の、うん、あの中をきれいにしてくれというふうにも言われていたので、まあ、そこをちょっとね、あの磯田さんとも一緒に、
そうですね、
うん、できたらなとも思っておりますし、うん、そのことをね、あの内田先生に言ったらね、
はい、
それはね、任せとけというお言葉をいただいておりまして、
うん、ありがとうございます
ね。ということで、配信にね載せて、
はい、
はい、記録をね、
まあ、もうね、本棚もね、
ありがたいです。
本棚も先生からご寄贈いただきましたので、うん、はいはい、
ありがたい
とございます
ということですね。はい、でまあ何ですか、喫緊の話で言うと喫緊、
うん、
あの今度ね、キャリアブレイクっていう、キャリアブレイクって知ってます？
知ってますその、
うんうん、
日本だとその履歴書とか書くときに、
はいはい、
あのここ働いてて間があって、
うん、
またここ働いてますって言ったら、
うん
うん、この間何みたいな風に、はいはいはい、まあ、言われがちですけれど、うんうんうん、まあ、それをあの良いとする、一回そのキャリアを立ち止まって、まあ、例えば留学するとか、うんうん、まあ、なんかインターンするとか、まあ、そのあの履歴書に載らないような形でちょっと立ち止まって、
うん、
あの自分のキャリアを見つめ直すみたいな、それを、まあ、あの欧米だとなのかな、キャリアブレイクといって、
はい、
結構ポジティブに捉えられるらしく、うんうん、まあ、日本でもそれがもうちょっとそのポジティブに、まあ、無職の期間っていうことだけど、
うんうん、
その無職の期間を、まあ、すごい豊かに、あのその後働いたら、まあ、もっとそのいい働きができるような、うん、あの期間であるという認識を、まあ、日本でももうちょっと広まった方がいいよねって言われているのが、うんうん、一応キャリアブレイクっていうことですかね。
おー、すごい。
それはそうですね、それを広めようとしている 、
はい、
北野さんが、
あ、そうそう、北野さんね、
言ってたぞっていう、
ああ、偉いですね、
そういう理解で、
いや、すごい
おます、
ああ、素晴らしい。そんなね、 キャリアブレイク研究所っていうね、研究所をやっている、北野さん、とですね一緒にちょっとあの立ち止まって考えるラジオっていう、
まさに
あの立ち止まって考えるっていうことを北野さんずっと言っていて、で僕は立ち止まるっていうことをずっと言ってたんですね、
はい、うん、
なので、まあ、すごく近いということを言っていて、ただまあ微妙にそこにはズレがあって、まあ、それでねズレがあるから面白いということで言っておりましたんで、まあ、あのもうオムラジで、先週かな配信しておりますので、その何ていうの立ち止まって考えるラジオとは何かっていうのを、はい、まあ、公開打ち合わせみたいな感じでやったんですけど、でまあちょっと大体月1回ぐらいかなの、ペースでちょっと何ていうかな、経営者の方とかね、そういう人、まあうちの、 あの慎吾君とかもそうですけど、
うん、
やっぱり何ていうのかな立ち止まって考えるとか、まあ自分のペースで経営をやっていく、その会社組織をやっていく、だけどどうしてもその資本主義であったり何ですかねグローバル経済とか IT 化された中でどうしても自分のペースというわけにはいかないと、スピーディーに物事をやらなきゃいけないというようなことがあったりするんで、まあ、立ち止まれないということもありますんで、でもちょっと一旦立ち止まって考えたいとかね、そういうようなまあ、主に経営者の方々とお話しするというのはどうかしらっていうんで今度始めたいなと、まあ、今月からかな6月からちょっと月1ぐらいで配信できたらいいなというふうに考えているということでございます。はい、っていうのとあと水産大学っていうね、
はい、
これあんまオムラジでは言ってなかった、
言ってなかった
でしょうね、
うん、
で水産ってなかなか言葉だけ聞いても漢字は思い浮かべられないと思いますけど、その緑っていうあれよね、
う
ん、
そうですね、翡翠とかの 翠
だね、
うん、
うん、そうですね、翡翠の翠にマウンテンの山と、
はい、
で水産大学っていうのをまあ前々からね実は動いていたんですけど、隠してたわけじゃなくて我々も、最近グッとね、何ですか、
そうですね、なんか、うん、どうなるんだろうみたいな感
じで、そうそうそう思ってたんだよね
あれどうなんだろうみたいな感じで見てたんですけど、そうそう、まあちょっと頑張って本腰入れて、
はい、
一緒に作れたらなっていうふうに、まあ、思って今関わってるっていう感じですかね。
そうですね、っていうん でこれも、今月からかなクラファンが始まったりするので、
あ、
まあ、それに合わせて、ここでもその水産大学って何なのっていうこととか、どんな人たちが関わってるのっていうのを、得意のねラジオ配信っていうのを通じてですねやっていくということで、今月は新しい企画が2本立ち上がるということになりますし、ちょっと何ですかね、いろいろと立ち上げてみたいなっていうふうに思ってまして、ちょっとね、うん、今まではね、オムラジの鈴木さんとかにね、録音やろうというふうに言われてましたけど、最近はちょっとねラジオ立ち上げ人みたいな、
うん、
ちょっとそんなような感じに我ながらなってきていると。で僕はね始めたらやめないっていうのがまあラジオに関してはそういうところがありますんで、まあちょっといろいろとで、まあ別に無理やり立ち上げてるというよりも自分の中では必然性があってやっていることなので、なんかまあ微妙にね誤差の範囲で違う番組にはね、ただ例えばラジオ DP であったり、
ああ、
ね、僕民ラジオとか、
うん、
あとは教える現場を訪ねるラジオ、まあ僕基本的に一緒にやる人によってだから一緒にやる人のカラーが出てほしいなと実は思っているということはありますんで、うん、オムラジぐらいですかね、
まあそうですね、
なんか自分のカラー、
うん、
っていうのはね、
まあそれぞれそうですね、他のは目的が一応ある
っちゃ、あ、そうだね、
あるっちゃ
ある、あるっちゃある、オムラジオはないというところなので、
な、
まあそんなことでね、いろいろとあのラジオも立ち上がったりしますので、ぜひね、何でしょうね、あのまあ興味があるないに関わらず、聞いてもらえたらなと、
はい、よろしくお願いします、はい、
そんなふうに思っております。あとは、あ、今日のね、
あ、
ことで言うと、ね、今日何したかっていう話、まあ、今日って収録日なんですけど、
うん、
はい、
だ戦争と社会を考える回でもう4回、
通算で言ったら
4回目
かな、初回マスクさんがやって、
うん、
その次が玄君か、
玄君が不登校の
不登校のことしてくれて、その次が北村君か、がパレスチナとイスラエルのことをしてくれて、で4回目ですね、
はい、
はい、
一応であの日本の精神医療というのの、うん、まあ、続編だと私は思っているんですけども、
はい、
ここは野戦病院じゃないはずだ、安楽死から見る戦争状態ということで、まあちょっとその安楽死、尊厳死、医師法上自殺、医療サイドからの議論の差し控えをめぐる議論っていうのを見ていくと、
うん、
まあ、社会の中で役に立つ立たないという物差しが食い込んだ戦争状態が見えてくるかなと思って、あの安楽死について、うん、大変その不勉強ながら扱いました。
はい、
でもまあそうですね、今日はもう概念整理と前提を整理したら終わったかなっていう、う
ん、いやでもそこが一番足りなかった気が、足りないっていうか、あの社会において、あのまずはこの概念整理ができてないままに氾濫してるっていう、安楽死という言葉がね、
あ、まあめちゃくちゃそうです
ね、うん、それがすごい問題だと思ってたので、
うん、
今回はまあ概念整理をなんかできただけで非常に勉強になったなっていうふうには思いました。
そうですね、まあ私もその説明できないといけないということはしっかり理解しないと説明ができないので、うん、なんかそこを整理できて、まあその安楽死と尊厳死と医師法上自殺と、まあ医療の差し控え、うん、医療サイドからの医療の差し控えっていうのは4つともちょっと全然違う概念ですよっていうのを、まあ説明できたかなっていうのはすごい良かったかなって思います、うんうん、
ちょっと繰り返しになりますけれども、我々にとっては、
はい、
ちょっとなんていうの、何がどう違うのかっていうのをね、せっかくなんで、
じゃあそれだけ、安楽死、一番最初のその安楽死っていうのは積極的安楽死とも呼ばれるんですけれども、まあ、これは本人の意思表示に基づき医師が致死薬を注射して患者を死なせることなんですね、
うんうん、
で
医師が、
そうですね、医師がその最後の死なせる部分の行為まで担うっていうところが安楽死の最大の特徴かなと思います、
う
ん
う
ん、でまあちょっと歴史的なことは話長くなるんで省きますが、うんうん、積極的安楽死という言葉があるぐらいなので、その反対の消極的安楽死というのもあって、うん、これは日本では尊厳死っていうふうにも、まあ、呼ばれるんですけど、これはあの日本では合法です、うん、で前者の積極的安楽死はまだあの合法ではありません。消極的安楽死また尊厳死というのは本人の意思表示に基づいて、まあ、病の終末期にある人に対してそれをやらないと死に至ることが予想される治療や措置をそうとした上で差し控える、または中止することで患者を死なせることですね、うん、でこれはあの胃ろうをしないとか人工呼吸器をつけないとか、まあ、人工透析をあのストップするとかっていうことで、一応日本ですでにもうあのやられていることですね、
うん、
で消極的安楽死っていうふうにまあ言いますけど、あの医師のサイドからはいやこれは安楽死ではない、そのし死に任せているだけだって、うん、その死なせてはいないんだっていうふうに、まあ、あの消極的安楽死という言葉は使わないっていう医師の方も結構います、
うん、
うん、
尊厳死とも呼ばれる。
尊厳死とも呼ばれる。まあでもちょっと尊厳死とか安楽死って言葉自体が、
うん、
まあ、イメージを良くする
あの
五感というか手触りがあるので、うん、ちょっとそれもあのよく聞こえるようにはされてるよっていうのは、
うん、
一言言っときたいかなっていう感じです、
うんうん。
で3番目の意思表示自殺は本人の意思表示に基づき、まあ、元々は医師が致死薬を患者に処方して患者自身がそれを飲んで死ぬことだったんですけど、近年は医師が致死薬を入れた点滴のストッパーを最後の分を患者が自ら外すっていうやり方が主流となっているみたいです。まあこれは嚥下能力が低下した患者が、まあ、あの死をあの選べないっていうのは問題だっていう観点からストッパーっていう形になったらしいんですけど、でこれは安楽死との違いなんですけども、やっぱりあの死なせるっていう最後の部分を、まあ、医師が担うのか患者自身が担うのかっていうところの違いですね。でスイスでよくスイスは安楽死ができる国だっていう風に、う
んうん、言いますね、
うん、聞くと思うんですけど、
はいはい、
スイスで認められてるのは医師包丁自殺のみなので、
お
う
お
う、あのスイスでもストッパーは最後あの患者自身が外すっていうことになってて、うん、まあ、スイスが有名なのは外国からのその医師包丁自殺希望者っていうのを受け入れてる団体があるから、まあ有名っていう感じですね、うん、という違いがあって、で最後その医療サイドからの医療の差し控えっていうのは、うん、まああの安楽死、尊厳死、意思表示自殺は全てその患者本人の意思表示に基づく行為なので、うんうん、本人のその意思表示が大前提になるんですけれども、医療サイドが治療や措置を無益とみなして差し控えや中止を、まあ、病院側から決定することっていうのも、まあ、あの、
うん、
こう安楽死をめぐる問題を考えるときに入ってくる問題です。でこれは1999年にお父さんブッシュ、
うん、
ブッシュがテキサス知事だったときにテキサス事前指示法っていうのができて、通称無益な治療法とかって呼ぶんですけれども、まあ、病院の倫理委員会が、まあ、終末期の人とか不可逆な患者のケースで医療が無益だと判断した場合に治療を、まあ、病院が患者サイドに通告して転院先を探すための10日間の猶予を置いた後、まあ、転院先がなければ生命維持を含めて一方的に中止することが認められるという法律があって、うん、まあ、あの、なの、実際これで亡くなった人もいるそうなんですけれど、医療サイドから、まあ、もちあのこの治療は無益だとみなしてストップするっていうような事例が結構あの起きているっていう話なんですね。
うん、
でまあ、このテキサス事前指示法の結構問題なのが、まあ、無益な治療というのの無益があまりちゃんと定義されていないという点で、なんでこの、まあ、無益というのは最低限やっぱり患者にとって無益ということであるべきだとは思うんですけれども、これがその無益な治療ではなくて無益な患者論にどんどんなっていっているという、
うん、
まあ、問題がすごくあるみたいです、
うんうん、
っていう、
まあ、無益な患者っていうのは、
あの患者が医療費を回収できない患者であるとか、まあ、あの
まあ、その経済的に見ちゃうというか、その
そうです
かかる医療費とそのそこでまあ救ったその人がなんていうの生み出 す,
あ そ, うです、ね、
そのなんか利益みたいなのを、
うん、
まあ天秤にかけた時に っていう話ですか。
そうですね。だから障害者であるとか高齢者であるとかは、うんうんうん、まあ、あの生命が維持できたとて社会に戻ってその働いて経済を回すとかいうことはまあ期待できないわけで、そういった患者をアメリカだとベッドブロッカーっていうふうに、まあ、すごくひどいあの呼び方ですけれども、緊急性の高い患者が そうしたその長くベッドを使っている人のためにベッドを使えないみたいな風に言ったりするっていう、まあ、そういう、
うん
うん、状態があるみたいで、
うん、
一応まあこの4つがそれぞれ違うもので、それぞれにまあいろんな問題をかなりはらんでいるよっていう、
うん、
はい、
そうですね。だから積極的安楽死っていうのが日本では安楽死って言われることが多くて、
そうですね、で
消極的安楽死のことが尊厳死と言われることが多かったりするんだけど、
はい、
そのなんていうの、言葉遣いとかもで、あとは医師補助自殺っていうものですよね、
うん、はい、
でもそれもこれも安楽死とも呼ばれたり
して、呼ばれたり
してます、ね、だからその結構なんか恣意的にっていうか、
うん、
なんか何でしょうか、まあその人が望んでみたいな、望んで死を迎えたいみたいな、
うん、
まあいろんな事情があって、そのね、病気だったりとかっていう、まあ、病気が多いんだろうけど、
うん、
なんかその時にはそんなに区別せず、なんとなくなんか安楽死とかっていう言葉が使われているような気がするんですけどね。
そうですね、多分その安楽死ってぼやっと言われているのは、うん、まあおそらくその、まあ、自殺っていうとやっぱりまあ何か痛みを伴って、うんうん、まあ、自分を痛めつけないとその死が訪れないということになるけど、うん、まあ、そうじゃなくて医療が介入して、まあ、致死薬を投与するとかそういう形で、まあ、安らかに死ねるみたいな、うん、そのイメージで、うんうん、多分安楽死ってまると語られてたりとか、うんうんうん、まあ、自殺のようにその自分を痛い状態にして、まあ、苦しんで亡くなるのと、まあ、違う死みたいな感じで、うんうんうん、まあ、語られてるだろうなっていうのは想像しますね、うんうん、で、まあ、実際その言葉もいろいろ言い乱れてて、まあ、一番その こうしたその医療が介入した死っていうので法律化されたのは、まあ、1994年のオレゴン州の尊厳死法っていう法律にあたるんですけど、まあ、これ尊厳死法っていう名前だけど、まあ、医師補助自殺を認めた法律で、まあ、これは単にやっぱ尊厳ある死っていう意味で尊厳死法ってついてるんだなとか、あとなんか海外でもやっぱりその尊厳死とか安楽死とか良い死であるみたいな自然な死であるっていうイメージをつけたいっていうのがあって、まあ、アシスタンス・イン・ダイングとかボランタリー・アシスティド・ダイングとかダイイングっていう言葉をまあ使う、その推進派の人が使うっていうのが、
うん、
まあ、起きたりしていて、でもアメリカでまあそれに対して2018年に内科医学会の倫理法務委員会が、まあ、緩和ケアとなんか間違えられちゃうような誤解を招く言い方をすべきじゃないから、ダイイングじゃなくてちゃんとした状態を表すのはスーサイドですよっていうふうに言って、そのダイイングっていう言い方はやめなさいっていうふうに提言したっていう経緯もあるぐらい、結構言葉が気をつけないといけない。そう
だから客観的ではないっていう感じよね。
そうですね、うん、
客観的な言葉としてね、何でしょうね、その歩くとかさ、
あ、そうです ね、
そういう言葉とは違うよっていう、
そうですね、
感じですよね。やっぱりその人がなぜ、その言葉を使っているのかとか、 なんかそこまでちょっと考えないと、なんかなんとあの丸め込まれるっていうかね、危険性があるっていうか、
うん、だから常に その危険がある、うん、まあ話題
だなって、まあそうだね、話題もそうだしね、うん、なのでまあね、我々としてはあの何でしょう、まあ、今はね概念整理ってことをしているんですけど、まあ、いろんなねその安楽死というふうに呼ばれるような、関連する物事に対してはあのスタンスはあるんですけど、なかなかこの前提がね、まあ、我々の前提を共有してもらった上で聞いてもらわないと、いやこういう場合はこうじゃないかとか、なんか結構何でしょうね、まあ、丁寧に扱うべきあのトピックだと思うので、
うん、
そういう意味ではまああのね我々の勉強も続けますし、その発信も気をつけてね、行く必要もあるし、ただやっぱり何でしょうね、共通の見解を、まあ、これ僕はね、
うん、
その安楽死に対する共通の見解を社会的に作りたいとか、持ちたいとかっていうよりも、やっぱりなんか丸め込まれないようにしたいっていう、うん、なんか いいもの、
うん、
そのなんでしょうね、だからその人の意思に基づいて生を全うするみたいなことって、まあいいよねっていうね、いいんだけど、なんかそので、まあその人がそうやっていきたいのはいいんだけど、あなたの意思ってこうですよねって言って、なんかそこの部分気をつけたいなっていう気はするんだよね。その他者であったり、それこそ社会であったりが、あなたの意思ってこうですよねって言われた時に、なんかちょっと本当に自分の意思はそれなんだろうかというふうに、まあ、ある種の抵抗ができる状態にしておくためには、やっぱりある程度のなんていうか知識というか、それこそね、その立ち止まるためには知識が必要だなっていうふうに、なんか今日は思いましたね。
そうですね、やっぱりまあ私自身は、まあ、これがその精神医療の問題と結びついてると思ったのは、
うん、
まあ、結構やっぱりその精神を病んでいる人の中には、まあ意思表示が難しい人もたくさんいて、うんうん、でなやっぱりまあ精神を病んでいることに対する、まあ、社会のちょっと偏った見方とかもすごくあるので、まあ本当に精神病んでたら、まあ精神の疾患って治らないんですよね、苦しいですよね、じゃあ人生に価値がないですよねっていうふうに、まあ持っていかれたらすごいやっぱ怖いなっていうのとかも、うんうん、まあ日常的に結構感じることで、まあ、そういう意味でもすごい関係ない問題じゃないなっていうふうに思って、まあ続編っていう言い方をしたんですよね、
うん、はい、戦争と社会を考える回で発表した第1回の
そうですね、
精神科医療の問題だったから、うん、その続編っていう、
そうですね、
そうですね、
でまあ実際その歴史的に見ると、まあナチスが行った T4 作戦という障害者抹殺作戦っていうのは一応安楽死政策というふうに呼ばれたりもするんですけど、うん、まあそのを犠牲になった中にはかなり精神障害の人も多く含まれていて、やはり外側から見て、まあ、精神の病は治らないから、まあ、本人に分からない形で、うん、まあ、死をもたらしてあげようみたいな慈悲死とかっていう言葉とかも、まあ、当時使われていたりもして、なんかちょっとそれを、なんだろう、でもそれに対して結構日本ではなんか本人の意思表示っていう部分が安楽死って言葉を語られる時にすごく弱い 気がして、であの それが本人の意思表示がない人に対して語られている時に、それって T4 作戦じゃんみたいなツッコミも結構弱いなっていうところが、うん、まあ、ちょっと今怖いなと思っている部分だったので、うん、まあ、そのあたりももうちょっとあの自分でもあのしっかりあの足場を固めて、いやそれはこうですよって言えるようにしたいなっていうのは今思ってますね、うんうん、
はい、そんなことで、
はい、
発表がね今日あったよという感じでした、
はい、
あとは何かな、何かありますか、最近の近況としては。
最近、
はい、
文章
を
書いてる。
文章書いてる、
はい、
はい、どんな文章を書いてるんでしょうか。
まあでも戦争と社会を考える会を始めたので、まあ、その中で考えることを文章にしたりとか、
うん、
とファンタジーの回で、うん、まあ、どんどんファンタジー読んでいってるので、まあ、それで考えたことを一回自分で文章にまとめたりとかっていうのがちょっと溜まっていってるなっていう、はい、感じです。
はい、ということでね、まあまたその文章もね形に、なって、なんかみんながね読めるようになることをね、と祈っておりますという感じで、
はい、私も祈っています。
わかりました、
はい、
祈りましょう、
はい、
はい、
あ、
祈りますか。
祈ります。
はい、はい、ってことで漫画読もうのコーナー、最近ね、
はい、
やっている
細々やっているよ、
はい、漫画読もうのコーナーですけど、
はい、
漫画以外の本ってどうですか、読んでますか。
うん、発表のために、発表のね、
ためにね、
うん、なんかね、そうとか発表のためにとか文章を書くために読んでて、安楽死とあのディストピアとみたいな、うん、はしごになっちゃって、ちょっとすごいすごい世界観だなと思って。
確かに、
はい、
すごい世界観を最近は生きていると、
はい、
いうことですね、はい、じゃあ漫画読もう、こちらご紹介を、はい、いいですか。
秘密、清水玲子さんの秘密の一巻、
はい、
白戦車から出ているものです。
はい、この本はもう終わってんですか。
終わってますね。
何巻ぐらいまで続いてるの。
12だったかな。
あ、そうなんだ、
はい、
まあまあ、じゃあまあそのうちの1巻という。
そうですね、12からさらにあのシーズン0というのに
ちょ
っと突入してしまい、
そうなんだ、
はい、っていう感じはい、ですね。あと、どんなお話かというと、うんうん、
あらすじを
一応その SF というものではあるかと思うんですけれども、はい、まあ、あの犯罪捜査で、人間の脳を取り出して、
うんうん、
まあ、ある刺激を与えると映像化ができるという、まあ、MRI 操作という、まあ、新しい技術を使った犯罪操作というのがあの始まった世界というのが舞台なんですけれども、
うん、
まあ、その MRI 操作を使って、まあ、いろんな事件に当たっていく、大工という、
ほうほう、
あの機関が警察内に独
立、9
第9何だったっけ、第9法医、多分法医学系の研究所なんですよ、
はいはい、
で一応あの警察内の機関だけど独立機関みたいな形をとっていて、
うん、
ちょっと大工の正式名称がすぐわからないんです
けど。わかりません、ちょっと今探しております。
すいません。
法医第九研究室です。
あ、そうですね。で、法医第一とかになると、あの本当にあの法医学の解剖が、
はいはい、
体の解剖がなされてて、脳を見るのが第九という形なんですね、
うんうん、
で、まあそこのあの
本当だ、
責任
一応書いてあります。
そうですね、責任者というか、まああの大工を取り仕切ってるのが、まあ、牧剛という警視正にあたる、
うん、すごいんでしょ。
そうですね、あの人なんですけれども、
だって18歳の時に東京大学首席にて入学してます。
ああ
違う、17歳で飛び級による京都大学生命科学研究科博士課程修了してますよ、17歳で。
京都、京大行って東大行ったんですよ多分。
何のために？
マキさんは。
そうなんだ、
うん、そうですね、それ
すごいんですよ。
そうですね、まあそういうあのすごく優秀なマキさん の、 あの大学に青木という新人が入ってきて、
うん、
まあ、あのどんな風になるのかっていうことですね。そういう字を、
はい、
はい、お話です。ね、いかがでした？
あれ今、うん、ごめん言ってたっけ、うん、その大工が何してるかって。
あ、脳に刺激を与えて、それを映像、あのその亡くなった人が見たものを映像化して、それを犯罪捜査に使うっていうことです
ね。そうだよね、
うん、
そうそう、だからで亡くなった人なんだけど、だからその何ですか、殺された人、
うん、
でもというよりは殺した人、
まあ死んでたら何でもその脳は取り出せるので、殺した人の場合も、殺して例えば自殺したら脳は取り出すことが可能なので、とにかくその犯罪の、まあ被害者でも加害者でも事件 の、 その全貌がよく分からなくて、で関係者が死んでしまったっていう状態だと話がもう聞けないので、もう脳を取り出して映像を見るしかないというふうになって、で大工がそういった犯罪捜査の場合には介入するっていう。
そうだよね、でもさ、うん、よく考えたら今そうかと思ったけど、なんて言ったかね、その犯人が生きていたら、その解明できないかもしれないみたいな。でも死んだ方が見えるから解明できるみたいな。
ね、そうです
ね。そういうなんか風に、
うん、
僕はこの本をまず読んで思ったっていうか、なんていうの、その視覚情報が、
うん、
まあそうかもしれないけど、なんか なんて言ったらいいか、例えばまあ結構だからそこがシンプルで。その犯罪を、てか犯した人、まあ、例えば薬をやってる人の視覚が、例えば幻覚が見えるとかで、こうなんだみたいな、
うん、
結構だからシンプルに因果関係が、因果関係っていうのかな、これなんか分からんけど、その例えば何か犯行をした人は何か理由があり、その理由が視覚的に現れているっていう、まあ仕方ないんだけど、そういう発想じゃないですか。
そうですね、だからなんかそこに私も違和感があって、うん、めちゃくちゃ普通に見えてるのに殺しまくってるとかっていうのバージョンがあんまりない。
あ、見えてるっていうのはその犯人が、だから視覚的に犯人はもう全く我々と同じ状況を生きているんだが、あの犯行を犯しているということがないんだよね。
そうですね、うん、だから、あ、こう見えたらそりゃ殺すわとか、こう見えたらそりゃあの自分で死ぬわとかいうのが、その全部視覚なのかっていう。
そうそうそう、だからそこはちょっと思いました。
うん、そうですね、
うん、
で、まあこの一巻の後にもまあいろいろ続いていくんですけど、はいはい、やっぱりまあそういうその死なないと脳が見れないということがあるので、まああの脳を見せるために殺されるとか、
あ、やっぱりね、
自分で死ぬとか、
はいはい、
それを期待して、まあ、すでに この一巻でもそういう、うん、あの事例がというか人物がいますけれど、まあ、そのこうした操作方法があのできましたと、まあ、報道してみんな広く知ったことにより、殺すあの脳を見せるために殺すとか、あの
逆に言うと脳が見られたくないから、
あ、そうそう、
脳っていうかね、見られたくないからと脳を打つとかね、うん、
それも
出てき
ます、うんうんうんうん、そうなんです。そうした方法が、まあ、導入された社会みたいな、
ね、
そうこともあります
ね。ありますよね。で、うん、まああのまあ、これ1巻だけ読んでるんですよ僕、
はい、
でもこれはあのでも総じては面白かったなっていうふうには、まあ特に一番最初の話が、あ、
そうです
ね、これね、あのケース1ケース2って言って、大統領ジョン・ B ・リード暗殺事件っていうのと、ケース2が28人連続殺人事件貝沼清隆っていうやつがあって、でまあメインはケース2なんだけど、
うん、
ケース1の方が面白かったなっていうふうにちょっと思っちゃったりしましたっていうのがまず1個と、でさっきの話で言うと、なんていうの、その脳と視覚っていうのがすごく密接に関わってて、で、まあ解明できるんだっていう話で、それちょっとなんか偏りすぎてないっていうのはね思ったっていうのさっき言ったけど、でも一方でなんていうかな、この脳への関心、この社会における脳への関心は確かにも それぐらいのもんだなっていうのも思ったっていうか、うん、その脳イコール視覚ではないんだけど、そのね、なんか左脳の人はこうだ右脳の人はこうだとかじゃないけど、あとやっぱりその脳を解析することによって、なんかあのいろんなこと、まあ、すごいざっくり言うといろんなことが分かるよっていう、なんかそこは僕はそんなにまあ参考にはなるんかもしれないけど、そんなになんかなんでしょうね、世の中の人ほど人っていうか、まあ、うん、世の中の人ほど関心はないなと思った、自分がね。
あ、そうですね、うん、だ結構やっぱり、まあ、脳科学とかにもそう感じるけど、脳が人間だみたいに
そうなんだよね
なってしまうと結構違うなと、
うん、
まあ、でも結構脳は人間だって思ってるかなっていう気もしてしまって、
うんうん
うんうん、で私もまあなんかあのこのケース1 その大統領の事件がまあ一番面白かった、
うん、そうだね、
うん、でこれは関係ない事件というか、うん、まあ、その脳を取り出して映像化するという、まあ、操作方法が初めて使われた事例として、アメリカ その最もクリーンな大統領 の、まあ、あのが亡くなってしまった事例に使われたということで出てくるんですけど、うん、まあ、私もちょっともうあのここで終わっとけばよかったかなぐらいに、
まあどうなんだろうね、これがそのパイロット版というかね、とりあえずやってみて、で好評だったら何と連載始めましょうかみたいなことだったのかもしれないけど、
う
ん、
そうです
ね、でも何があの違うんかなって今思ったけど、なんていうのかね、やっぱクリーンに見えると、
うん、
だからある意味でのまあちょっと拡大解釈しちゃうけど、ある意味のルッキズム的な、そのどう見えるかっていう人が何を見てたかっていう、うん、この視覚情報の対立があるから面白かったんだと思うんだよ ね、このケース1って。なんだけどケース2以降って多分視覚情報対視覚情報の話じゃなくって、なんか心の 心の状況とか、
うん、
なんか視覚以上のものを視覚から見ようとしちゃってるから、ちょっとなんか無理あるんじゃないって思っちゃったんかなというふうに今思いましたけどね。
なるほど、
うん、
私はちょっとそのケース2以降は、うん、まあ狂気っていうものも扱ってる気がしたんですけど、うんうんうん、
あ
まあ、もそのこの主人公である、まあ、牧剛君自身が、
はいはい、
あの事件の捜査過程においてトラウマを負っていて、まあ、この人結構ギリ、ね、精神ギリギリ
そうなん
だよっていうか、
いや そもそもさ、そのね、犯罪を犯し、しかもなんていうの、その、まあ、異常なっていうかさ、
うん、
その28人連続殺人事件を起こした犯人の、その視覚なんていうか、何を見てたかっていうのを見るから、
うん、
その見て捜査する側にもすごくストレスというかね、
うん、
がかかるっていう話じゃないですか。
そうですね。でそれに、まあ、あの同僚たちがもう次々と倒れて、そうそう、次々にね、
うん、しんどくなっちゃって、
でそのすごい大切な友人でもあり同僚でもあった人も、うん、まあ、マキは失い、
そうそう、
自分だけが残ったっていう、うん、ね、まあ、全て失った状態になってしまうってい
う、そうなんだよ、
はい、
なんだけど、うん、なんでマキだけが残ったのか分かんないぐらい、
あ、そうです
よね、めちゃくちゃ脆いんだよね大丈夫、もうやめた方がいいっていうね、この操作
すぐ倒れちゃ う,
そ う, そう、すぐ倒れちゃったり、まあ、頭はいいんだろうけど、ちょっとすぐやめた方がいいんじゃないかっていう、ちょっと心配になっちゃうっていう、
まあ、そうですね、
ぐらいですね。
ね、警察組織で結構そういうのに厳しいんじゃないのとか
ね
思ったりするんですけど、あと、まあ、そのそれぐらいのその大きな凶器を持った、まあ、この事件の犯人である貝沼っていう、
はいはい、
まあ、男のことが書かれているんだけど、まあ、結構凶器っていうのが、まあ、やっぱ視覚に寄ってるせいなのか、
うん、
なんかその映像的に激しかったら狂うのかなみたいな、
うん、
ちょっと凶器に対する、まあ、イメージというのがすごくあの一面的に感じてしまって、なんかそのなんだろう、じゃあホラー映画を見たら狂うのかなみたいな風にとか、うん、まあもちろん、
あ、
その
確かに
いや、もちろんそのなんだろう、まあ、今戦争が遠、あの攻撃がドローンとか使って遠隔化してるけど、うんうん、それを画面で確認してる兵士が、
うんうん、
まあ、あのすごいあの心を病んでしまうっていうのは起きてるから、うんうん、まあ、やっぱりその操作であの見ていたら、まあ、すごく負担がかかるだろうっていうのは、まあ、そういう、そうした事例からも想像はできるんですが、でもなんか結構今日なんか狂ってない人が一生懸命考えた狂気みたいに思ってしまって、大統領の方がこう狂気のような、うん、まあ、狂気に近いようなものっていうのを持ってる気がして、うんうん、何かこうそこがちょっと私はしっくりきてなかった。
ああ、
まあ、やっぱ視覚に寄ってるからなのかな。
まあ、ね、まあ視覚的に表現しないといけないっていう、
まあ、まあ、
うあのところもあるんだろうけど、ちょっとなんかいろんなものを詰め込もうとしてるというか、その扱おうとしてる題材の大きさと、ちょっとなんかこのタッチとかなんかがアンバランスっつうか。
うん、
ね、なんかこんな、なんていうの、別に全然漫画とか普段読まないやつが漫画を評するっていうのがちょっとおかしいんですけど、なんかちょっとまあ読んだ感想としてはそんな感じでしたね。なんか、うん、まあでも分かりやすいっちゃ分かりやすいっていうかね、話としては、
あ、
その、うん、あの、なんて言うんでしょうね、だからまあそうだね、なんか分かりやすい話、
まあ、
分かりやすくなんか怖い 分かりやすく、なんか、なんでしょう、物語的に、
うん、まあエンターテインメントかなっていうのは思っていて、うんうんうんうん、
まあね、それはそう思いました。だけどなんかエンターテインメントとしては、まあはっていうか、まあ、この結構扱う題材は結構はい、何でしょう、激しいというか、
あ、そうです、
ね、うん、でも分かんない、なんか今のもしかしたら少年誌とかの方がもしかしたらなんかもっと大変なことになってんじゃねえかって気はするんだけどね。
あ、確かにね、まあこんなもんじゃないかもしれないです
よ
ね。
あ、ちょっと分かんないんですけど秘密は2015年に初版が発行されていて、清水玲子さんは83年にデビューされております。
あ、
だ僕生まれた年に
本当です、
ね、もうデビューされているという。
いや、今年画業40年か何かだというのを先ほどちょっと知りまして、
ほうほう、
うん、
まあでも何でしょうか、やっぱりでもいいですね。
そうですね。で、まあ一応その記憶の技法の次に
持って
きたのは、まあやっぱりまあトラウマを抱えた人がどうやってこう生きていったらいいのかっていうのは、まあ一つ描かれているのかなと思って。でこれがなんか私はちょっと SF というより最終的にはファンタジーかなと思ったんですけど、うんうん、まあ設定的には結構 SF 的だけれど、まあちょっと結末を言ってしまうと、
うんうん、
まあその帰結するのがやっぱり秘密っていうのは大切なものがあるからこそ生まれてくるものじゃないですか、
うん
はは、うんうん、だからこそなんかの守りたい人とかがいたりするからこそなんかこれは知られたくないとか、うんうん、まあ、その人の尊厳を守るためにこれは墓まで持っていきたいとかっていうことができるということで、
うん
うん、でまあマキは一回全部失ってていて、
うん、
で秘密ももうないっていうことなんだけど、うんうん、でもまあ最後にいろいろ大きな事件が終わった後にあなたにまだ秘密はありますかっていうふうに、まあ、聞かれるんだけど、うん、やっぱりその全て失ってもお腹が空くみたいにまた幸せを感じるようになって大切なものもできてしまう、
うん、
だから秘密もまたできるんだっていうところに帰結するので、うん、まあ、それはやっぱりその設定は SF ながら、うん、まあ、牧野の魂のその救済みたいなところにまあ行き着くので、これは実はファンタジーなのではないかなっていうふうに思ってます。
うん。はい。
はい。
という。でも、そう、だ面白いって言ってたのは、やっぱりそのね、うん、ある意味、その視覚的に、その人が見ていた世界を、ね、もう一度見直すときに、
うん、
なんて言ったらいいんだかな。その人が見ていた、つまり主観だよね。
あ、そうです
ね。主観を見るっていう、
まあ、
でこれはなんかある意味でなんて言うんだろう、見てみたいなっていうふうには思うよね、
うんうんうん、アクチュアリティを見るみたいな、
ね、うんうん、
なんかまあファンタジーを読むのと限りなくその感覚は近いと思うし、うん、自分もちょっと見てほしいなとかも思ったり、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
こう見えてるからこうするんだよっていうのが、やっぱ苦しみを外側に出したら、うん、こうすごくその相互理解ができるんじゃないかって思ってた時期がすごくあったので、うん、まあある意味秘密はそれのあこれこれみたいな、うん、風にはちょっと思ったところはありましたね、うんうんうん、
そうだよね、
うん、
うん、それは非常に思いました。
そうですね、まあただやっぱりその視覚だけでそのそれがこの苦しみが伝わるのかどうかっていうのは、
まあそうだね、
ちょっと分かんない。
そう
この重い体とかもその感じてもらわないと分からないのではっていうところもあるかもしれない。
そうだよね、
うん、まあ好きなんですけどね、全然この作品は私は、うんうんうんうん、
いや面白かったですよ、
うん
うん、まあでもね1巻しか僕は読んでないの で、
そうです、
ね、12巻あるうちのね、
そうですね、
はい、
1巻だけなんで。でもなんかさ最後ちょっとでも説明すぎかなっていうところも若干あって、あまあそうですね、好きは好きなんですけど、あとまあシーズン0になるとちょっとマキいろんなもの背負いすぎじゃないっていう思ってくる感じもして、う
ん
う
ん、
まあ、
だって現時点でいろんなものを ね、
ね
結構
もう全部乗せみたいな人生じゃないですか、
ね、
うんうん、もうこれ以上いらんよと思うんですけど、
もうね解放してあげてってね
若い時にもなんか出生とかにもいろいろあるので、じゃ ありすぎてちょっともうてんこ盛りすぎてちょっと意味わかんないなってなってくるのはありますね。
そうか、
うん、
だからマキが一番大変なんだよね。
まあそうですね、うん、そんなになんか私そのなんだろう関係萌えとかっていうのが なくて、
多分あそうなんだ、
うん、そうなんか多分そのマキと青木をもう一度っていうのが、
はは、
マキと青木をずっと見ていたいっていうのとかが ある多分読者として、
あだからホームズと
ワトソン
君みたいな、
そうです、
ね、そういう、まあ、コンビみたいな、
うん、
あのコンビが見たいっていう感じですか、まあ
そうなんかあんまりでもそれが なくて、ほうほう、なんか
なかった。
おこれも大工で一緒に働いてるからこそ、まあ、ある関係じゃないですか、
はいはい、
これ別に友達じゃないんで、うんうん、青木と牧はでもなんかそれを超えて見ていたいっていう人も結構いるのかなって思うんですけど、うん、なんか私はちゃんと終わりがあってほしいかなと思うし、
うん、
まあ、マキと青木の関係に関してはちょっとパワハラが過ぎるだろうみたいなところもあるので、なんかそんなにそこにはそのなんだろう執着はないかなっていう感じです
ね、うん、マスクさんがね、
あ私がはい、はい、そうですね、
そうですか、
うん、あとなんか少女漫画ってどうしてもこう麗しい人が標準装備、
そうだね、
綺麗な人でこう綺麗だなってみんなに思われてるっていう感じじゃないですか、マキが、
そうだね、
うん、
いいなんていうの、まあイケメンよね、
うん、あんまり それにもなんか大統領がやっぱり好き、
うん
です
あこのね、なんて言ったらいいんでしょうね、このね、なんか なんて言ったらいいのかね、なかなか難しいですけど、なんかちょっとスキンヘッドで、
あそうですね、
優しいストーンコールドスティーブ・オースチンのような、
そうですね、
そうですね、
知ってるの、いやなんか、はい、そのこの大統領の方の話で言うと、多分その綺麗な人っていうのはこの大統領の娘の恋人の男の子であるとか、
うんうん、ね、
この孫さんに加わっている独身術をしているケビン君も結構綺麗な人だと思うんですけど、
うん、
私大統領がいいかなっていうのと、うん、大工で言うと岡部さんがいいかなっていう。
岡部さんって誰だ？
岡部さんってでかい人いましたよね。
あ、この人？
ひげのでかい人がいました。私は岡部さんが。
そうなんだ。
いいなっ
ていう。ほうほうほうほう。はい。
はい。
僕はでも マキさんは好きですよ。
あ、本当ですか、うん、マキさんでもこれ大変じゃないですか。
いやだからそういうところなんじゃない。あの少女漫画での主人公っていうかね、あのとしてはなんか何ちょっと守ってあげたいっていうことでしょ。
うん、こう見てないと心配じゃないですか。でしょ、
うんうんうん、
みんなそう思って見てるんですかね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうなんじゃない。
すぐ倒れちゃうし、ね、
そう大丈夫かってね。なんだけど優秀みたいな。
そうですね。
でかっこいいみたいなね。
うん、
うん、
そうですか。
はい、ちょっと分かんないですけど、
うん、私ちょっとその岡部さんの方が、
そうか、僕はもう真木さんにね夢中になっちゃいましたね、これやっぱりちょっと、うんうん、
まあ青木
かな、青木っていうのがねいるんだよね、
うん、
で青木もさ、これひどいやつっていうかさ、あのね大丈夫かっていうかね、
青木もやばいです。
青木もやばいやつだよね。なんだろう、なんか頼りに、だからケアラーなんだよね、
うん、
青木って、
ね、
ケアラーなんだけど、うん、ケアできないところがあっちゃったりするっ
ていう、うん、ちょっとトンチンカンなケアラーみたいな。
そう
でも
気持ち悪んですみたいな、
うん、だずっとずっとそうなんですよ。
あ、そうなんだ。
青木はずっとケアラーで、
ああ、
なんかそう当たり前に、
はい、
なんだろう、人の子供を自分の子供のように引き取り、
うん、
仕事しながら育ってみたいなこととか、うん、しだす
ん
ですけど、まあちょっといろいろそれはあってそうなるんですけど、ああ、なんかで真木さんは。まあ、そういうその当たり前にケアラーなところをまあすごく眩しく思ったりとかしてるんですよね。まあ、自分にはそういう
ところがないから。
そうですね。なんかもう全く考えずに人をパッて受け入れるみたいなところがないから、まあそこはすごい青木はすごいとは思ってるは思ってるんですよね。
はい、
はい、
そんなことで、
はい、
清水玲子さんの秘密一巻を読みました。
はい、
はい、
面白いので、あの
ぜひ
気になったらぜひ読んで。
花と夢コミックススペシャルって書いてます。
はい、花夢ですね。
いわゆる花嫁って言うんですね、それが。
花夢、
あ、花夢か、はい、花嫁
違うのになっちゃったけど、
もうダメだ。
おじいちゃんが、
はい、そんなことで、はい、あ、もうだいぶいいんですか。次のやつは、
次のやつ、はい、あの次の課題図書は、
はい、
今日まちこさんのコクーン、
うん、
秋田書店、
はいはい、
から出ています。
うん、読みます。
はい、
読んでね語り合いますので、またね、まあ、もしなんかね、読んだことのある人はね、それ最近全然ね、なんかね、お便りが、
ああそうだね、
はい、まあうん、いいんですけど、ちょっとあれだけど、まあね、もし何かあれば、
あ、そうです
ね、あのお便りって送れるんで、そのホームページからね、
あ、そうです、
Spotify とかだと、
あ、そうか、
ダメなんだよね、
そういうのもあるのかも、
わかんないですけどね、
みんな聞いてる媒体
がね、
うん、
ポッドキャストとかだとあれなんですけど、実は、ホームページに行くとお便りフォームが、にたどり着く、まあこれもちょっと難しいかもしれないですけど、ね。
あ、そうですね、
オムラジくんさんっていうのがいるんで、それをクリックするとお便りフォームに行きますんで、
はい、
もしね知らなかった人はぜひ、
はい、
そこからねお便りください。
はい、
はい、
お願いします。そんなことで、
ね、もうなんかあのだらだら喋っていたら1時間以上経ってしまいました。
はい、
はい、
行きます。
はい、はい、そういうことで、
はい、
最近あったなんかいいことは、あ、キイチゴって言うんですか。
あ、そうです、
キイチゴがね、うん、なってるんで、
うん、
それたくさんね、あのお散歩の最中にたくさん撮って、
うん、つまんでいる
という、う
ん、なんか私一人でも撮って夜中真っ暗なんか食べてて、
うん、
車が通ったら恥ずかしいんで、うん、ちょっと 刺さって歩いて食べてませんよっていうムーブをしてるんですけど、
はいはい、
キイチゴすごい好きなんです
よ ね、
今の時期と冬にも冬いちごっていうのがなるので、うん、両方あの毎おやつとして愛してるんです、
うん
うん、
いいですね、
うん
はい、
雨が降るとねなんか実が増えますね。
やっぱり雨が降るとぐっとその植物たちが成長しますね。
ね、元気になってね、はい、うっそうちょっと今
うっそうとしてるよね、
うっそうとしすぎなぐらい。
そうなんですよ、草刈りしないといけないなと思いつつ、
うん、
できていないという
剪定とかもね、
はい、
しないとダメだなと思ってます。
もうちょっとねなんか一日が早い
早いですね。
1年も早い、
まばたきしたら終わる。
え、すごいですね。あ、まばたきが、あ、まばたきが遅いんじゃないですか。
あ、
通りでこうあれなんかいつも
目開かない
目が閉じてるぞって思うと
長いまばたき、
ね、長いまばたきを ねしてるのかもしれませんね。
愛情を伝える長いまばたき。
あ、かぼちゃんがね、
うん、
はい、
猫がやるやつですね。
もしかしたらそういうことかもしれません。
はい、
はい、でまだね、ルチャリブロではストーブを夜とかはね
寒い
ですね、まだね、うん、まあ山は寒いと。
そうですね、
まあ街はねやっぱり日中は街はやっぱりね暑いですし、うん、僕もこの前京都のいつものね常宿のミニルームさんに泊まるとき、
うん、
ちょっとドライをつけたりしましたよ。
そうなんだ、うん、ちょっとねもうずっと家にいるんであんまりなんか服装間違えちゃいそうで、
ね、そうだよね。でミニルームさんでこの前僕初めてビーガンカレーっていうのを、
うん、
高野豆腐が入ってるちょっとキーマっぽく高野豆腐は美味しかったです、
うん、あ、いいですね。
はい、ということで、
はい、
また来週、
はい、
来週かな、わかんないですけど、ということで、お相手はオムラジの革命児青木と
マスクでした。
さよなら。
さよなら。